風の時代の開運学、自分発見ラジオ。皆さんこんにちは。開運とパワーストーンの人、豊美こと豊原隆です。
はい、そして皆様はじめまして、今回からトヨピーさんの、アシスタントとなりました村山彩乃と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、トヨピーさんの自分発見ラジオ、主にこのパワーストーンであったり開運学であったりお伝えしているのですが、今回は改めて開運
ちょっと、はい、間が空いてしまったんですよね。
はい、はい、そうなんですよね。
で、仕切り直すというところで開運のコツ、
はい、お聞きしたいと思います。
はい、はい、開運のコツってすごいざっくりしたまではあるんですけれども、そうですね、開運っていう言葉自体を結構なんていうかな、人によって解釈が違うなっていうふうにまず思っているんですよね。で、例えば、宝くじが当たりやすいみたいなの開運だったり、何もしなくてもなんかラッキーなことが向こうからやってくるみたいなのが開運であるとか、なんかいろいろその人によって開運というものが違う感じがするんですけど、僕がここでお伝えしている開運というのは、現実創造ですね。自分がなりたい自分、自分が、生きたい自分の人生であるとか、作りたい世界みたいなものをやっぱ作りやすくしていくといったら、物事がスルスルうまくいくよねみたいな状態を作りやすくしていくっていうのが、僕は運を開くっていうことかなと思ってるんですよね。なんですか、こう、向かい風で険しい道でみたいな状態なのか、もうなんなら追い風で、なんか乗り物に乗ってスイスイ行けるみたいな。もう全然、とかいいじゃないですか。はい。で、周りの、やっぱりこう、いろんな人ね、いるんですけれども、やっぱりなんか、僕から見てもすごいなっていうぐらい、もう1年、2年でも全然状況が激変してですね、本当に豊かになってる、まあ人間関係もお金も、まあそういう人もいますし、歯を食いしばって頑張ってみたいな人もいるし、まあ、昔は僕もそんな感じだったわけですよ。はい。
そうなんですか？
めっちゃ歯を食いしばって耐えてましたね。はい。
よくなんかもう我慢して、引退を使って。
そうそうそう。だから会社を潰しかけた経験が何度かあるので、その時っていうのは本当になんていうのかな。やっぱり人って、体も心も緊張してしまうと、やっぱり怪我しやすかったりとか、なかなかうまくいかないっていう状態があって、リラックスしてる時の方が、まあ、だから結果が出るってあるじゃないですか。これ。開運というのも基本的にはまあ同じ。僕が思ってる開運というのはまさにそういう感じなんですよ。一つは、やっぱりその自分の状態ですよね。例えばご機嫌な状態であるっていうこととか、あとはやる気頑張るよりもその気になってる方が、このことはうまくいきやすいというか。
そうですよね。やる気とか意欲も変わってきますもんね。
そうなんですよ。やる気とかだと、やっぱりそのテンションが持たないですよね。張り詰めすぎたなんかテンションとか、例えば楽器の弦なんかもなんか強く張りすぎると切れやすくなったりするわけですよ。で、適度に緩んでてとか楽しんでたりとか、その気になってっていう状態をいかに作るかっていうところが、まあ、かなりじゃあ、開運というのはすごく重要なんじゃないかなって思うんですよね。で、まあ、この世界で絶対法則みたいなものがあるんですけど、やっぱりなんか同じようなものに同じようなものが引き寄せられるよねっていうような感じですよね。
はい。類は友を呼ぶっていうことわざもありますし。
そう、まさにそうですよ。気が合うとかもそうだし、なんか量子力学とかまで言うとちょっと大げさだけど、まあ水と油混ざらないとか、水はね、水だったり、なんか骨は骨でくっついてるよねとか、そういうなんか、ものもそうだし、まあなんとなくですけど、例えばですけど、虫とかでも、じりじめして薄暗いところにはそんな虫がいっぱいいるよねとか。
確かに。
なんか明るく、草原とかって、まあバッタとか蝶とかね、なんか割と子供がなんかね、わーいってやってるような虫が結構いるよねみたいな。もうそうだし、なんかありますよね。喧嘩ばっかりしてるネットの世界だ。喧嘩してる人がいっぱい、なんかイライラした人いっぱいいるよねとか。
集まってね、来やすくて、そこでまだ。
そうなんですよ。だから僕らはなんかこう同じ時代、同じ時間を生きているんですけれども、その中も引き寄せ合うグループごとに全部分かれているんですよね。シャボン玉みたいな世界だなと思っていて、その大きな世界の中にたくさんのその人の現実、その人たちの現実のグループっていうのがたくさん分かれているイメージがあるんですよ。じゃあどこのグループに所属するのみたいな。やっぱご機嫌なところの方がご機嫌な出来事とか。 つながるとか、きっかけとか、っていうのは巡ってきやすいよねっていう話ですよね。だから、例えばですけど、トイレ掃除をすればいいとか。
あ、聞きますよね。開運法で。
はい。あと、神社に行けばいいとか、いろいろありますよね。
はい。
で、これね、例えば人によって違う、まず前提として人によってちょっと違うんですね。神社とかに行った方が開運しやすい人もいるし、別に行かなくても関係ない人もいるんです。お墓参りもしなければいけない人もいれば、別にしなくてもいい人もいるんです。これちょっと人によって違うらしいです、どうも。だけど、仮に神社に行く、トイレ掃除をするで開運するのって、実は感情がめちゃくちゃ重要だったりするんですよ。
感情ですか？
感情。例えば、トイレ掃除もしたら、すごく運が上がるらしいぞと。とか、人からなんか命令されてやれと言われて、いやいややってると、不快だったりとか、もう早く終わればいいみたいな感じになるじゃないですか。だから、その状態の周波数を自分が発出してしまうので、開運には向かわないんですよね。
先ほどおっしゃってたように、その不快とか嫌だっていう思うようなものが、逆に。
そうです。その自分が嫌だなとか早く終わればいい、この時間が苦痛だっていう状態が、もうすでにその状態が現実にあって、で、またさらにそういう似たようなものを引き寄せてしまうので、開運には全くつながらないんですよ。で、例えば最初嫌だったんだけど、磨いててめちゃくちゃなんか気持ちよくなってきたとか、すげえピカピカになって嬉しいみたいな状態に変わると、なんかこの変化するところが実は重要だったりするんですよね。
そうですね。
それが開運に結びつく、かなり重要なポイントだったりするんですよね。神社も。はい。
いや、そういう意味で、この感情が大事って。
そうそう。すべてやっぱ感情、状態が大事なんですよ。
はあ。
だから、例えば、そうですね、その大きなも、そういったなんか、わかりやすい話だけではなくて、じゃあ、日々の中で余裕がない時とか、何か、例えば何かに対して心配事があるとか、誰かに対して腹が立ってるみたいな状況があるとするじゃないですか。
はい。
そういう時に、なんか空がめっちゃ綺麗だとして、空見る余裕ってあると思いますか？
もうないですよね。
ないですよね。なんか下見てたりとか、スマホだけ見てたりとか。まあ、僕もよくスマホ見てますけど。でも状態がいいと、日々自分の周りで起こってる小さなこととかに、すごい素敵だなとか、気持ちいいなとかっていうことを感じることができたりするじゃないですか。それそのものだけでも幸せだし、そういうことを感じれる自分っていうのは、周りに対して発する言葉とか、エネルギーとかっていうのもやっぱ変わってくるわけですよね。だからそういったものをまた感じれるような素敵な人が周りに集まってくるっていうような現象が起こるわけですね。で、そのためには、自分の、例えばじゃあ体の状態と感情ってすごくつながるので、体調悪いとやっぱり気分悪くなるしとか。そういう意味でも、体の状態、心の状態、自分が例えば、できるだけまあ嫌なこととかっていうの、みんなあると思うんですけど、やらざるを得ないこともあると思うんですけど、どうやったらそれを減らしていけるかなとか。割とだからそういう物理的な当たり前だなと思うことを、自分が日々少しでもなんか状態を良くするために、一個一個整えていくことが実は開運に近いものだったりするって感じですね。
ああ、なるほど。まあ、そのよくある、その神社に参拝に行くとか、この、
はい。
トイレ掃除するっていうのが、そこを頑張るっていうよりも、日々の自分の感情をいかに、
そうそうそう、そうです。
していくかっていうところを、コツコツ向き合っていくことが、開運のポイント、コツになる。
そうですね。僕はそれが、そうですね、開運のためのポイントって、割といろいろあるといえばいろいろあるんですけど、一番、大事なものって何かなっていうと、それかなって感じがしますね。で、ちゃんと自分の心と対話して物事を選んでいくっていうことが、まあ、それと同じぐらい大事で、なんですかね、今って、周りの人が何やってるかとは、SNS とかでこう見えすぎるじゃないですか。
はい。
すっごい、自分以外のことが気になりやすい世界だと思うんですよね。でも、僕らは、やっぱりその今この瞬間何か夢中でやってるとか何かしてる時ってやっぱ充実したり幸せを感じやすいと思うんですけど、なんですかね、自分の状態から心が離れてしまうことってあると思うんですよ。例えば、未来も過去もそうなんですけど、それを楽しみだなとか、あの時嬉しかったなとかっていうのはいいと思うんですけど、未来起こってない不安を感じたりとか、どうしようあれとか、で、過去の後悔したり。 あと、外側のことを見るにしても、人に嫉妬したり、なんかね、他の人が気になったりっていう、全部自分から離れちゃってる状態だと思うんですね。これが増えると、やっぱりちょっと、何ですかね、今を生きられない状態になって、まあ不幸だなと。で、そういったことから、例えばその周りの状態を見て、自分が何かを選ぶにしても、そういう影響が入ってきたりとか、あとはそう、自分以外、親とかの、その、何ていうか、期待だったり、世の中の世間いっぱい、一般的な考え方とか、まあそういったところから、自分が何を選びたいじゃなくて、選ばざるを得ないとか、選ぶべきだとか、まあそんな感じで物事の選択って結構してる人が多いんじゃないかなと思うんですよね。だそれが、外の外部的な情報とか、正しい正しくないっていう、変な外からの価値観じゃなくて、自分がどうしたいのかっていうところに戻して、物事を選んでいける量が増えていくと、まあこれも幸福度であるとか、開運っていう部分にかなり近づいていくんじゃないかなと思ってるんですよ。
確かに。自分で選ぶってことがね。
はい。
自由であったり、この、
そう
選択肢が広がっているっていうことが、うん、結構人としても幸せっていうふうに感じる方も多いと思うので、
そうですね、まあ本当にそれはすごく重要だと思うんですよね、
うん、
でまあ何ですかね、人によって与えられたものがね全然違うじゃないですか、まあ生まれた場所から容姿から才能から、でもなんか自分じゃない生き方をしている人、僕は鑑定占いとかもやってるんですけど、それを今までやってきて、もう間違いなく言えるのは、大体なんかしんどそうだなと思う人は、自分じゃない人生を頑張って生きようとしている人が、もう圧倒的に多いなと。自分のその、まあ魂というか自分の与えられたものとか才能を生かして自分のその魂に沿うような生き方に近づけていく。だから自分、与えられた自分を、もう精一杯生き切ることが、まあ、開運の一番の本質かなと思ってます。
わあ、素晴らしい。結構ね、開運のために頑張るっていうよりも、もうね、最初からおっしゃってくれてるけど、追い風が吹いて、そこから、さらに自分らしく生きる、この、生きやすさ、スルスルと物事が進むように、
うん、
力を抜く。そのために自分自身を生きる。自分で選択する。
うん、
今の自分にある。っていう結構ね、皆さん本当に本質的なところが開運の大事なところかなとも今話聞いてて。
そうですね。
で、
これ話すると当たり前っぽく聞こえる部分があると思うんですけど、ことをちゃんと体系化して、お伝えしてる人がそんなに多くないのかなとも逆に感じるんですよね。うん。そう。だからまあ別に特別なことをやらないといけないってことは僕はないかなと思ってます。ただ、一部の人は確かに何かしらカルマとか何か変なものがついてるとかっていうのもなくはないので、はい。それはそれとして、今回全体としてのね、開運のコツみたいな話。
はい、ありがとうございます。そうですよね。ご先祖様のね、お墓参りも必要な方もいるし。
いる、めっちゃ、うん、それが、鍵になる人もいる。
はい。では、ここ
はい。
個々人で、それぞれ。自分の感覚を信じて、まだ人に見てもらうときも信じて、自分の感覚を信じて、ね、っていうふうに、ちょっといろいろ広げてもらえたらなと思います。
はい。そうですね。はい。
それでは、今回は、トヨピーさんに、開運のコツ、ポイントを教えていただきました。
はい。
はい。それではまた、今後ともよろしくお願いいたします。
お願いします。ありがとうございます。
はい、今回ありがとうございました。
はい。